西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。9月の西宮徹底解剖は、西宮から響くメロディ、西宮ゆかりの作曲家たちと題して、ゲストティーチャーにテノール歌手の畑義文さんをお迎えしてお届けしています。畑先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1週目が山田耕作と大沢久人、
はい、
そして先週が古関裕二と内田はじめという、まあ、それぞれの、ね、はい、方にちょっとスポットを当ててお届けしてきたんですが、割となんかもう大御所というちょっと前のっていう方もが続きましたが、
はい、
今日はあのぐっと身近な、
はい、
小坂明子と梅谷忠宏ということで、はい、このお二人をフィーチャーしてお届けしていきたいと思いますが、
そうですね、はい、
小坂明子さん、
懐かしいですね。
あの、うん、あなたもう大ヒットで、すご
い、200万枚っていうんですよ、当時。
200万枚ですか。
はい、昭和49年の統計ですけど、200万枚売れたらしいです。すごいですよ。
すごいですよね、うんうん、
あの有名なあの神田川とか、
はい、
襟裳岬とか、うん、もうだいぶもっと下の方です。同じ時期の、
は
あなたトップです。
うわ、もうダントツ。
そのあの歌を作った人が西の宮の人なんですよ
ね。
はい、
しかもあの歌の時学生、
高校生
高校生ですよね。
16歳です。
若いというか、もうすごいなと。ねえ。ねえ、まあ、あのそのヤマハのポピュラーソングコンテストっていうのは、はい、まあ、そういったあの新しい才能をいろいろと掘り起こそうということなんですけれども、うんうん、まあ、でも彼女が、ね、グランプリを取ってっていう時はもうびっくりしましたよね。
そうですよね。1973年のヤマハポピュラーソングコンテストですか。
はい、
グランプリ。
ねえ、
すごい。
そして世界歌謡祭にお出になって、
はい、
でなんか紅白歌合戦にまで、
ね、紅白出られたんですよ、
ね、
なんとその紅白歌合戦の時には、はい、まあ、後ろのバンドを、
はい、
もちろん小坂さんピアノも弾いてたと思います。でもバンドも伴奏してたようですから、その時の指揮をお父様がなさったという。
う
ーん、あの紅白歌合戦で、あのお父さんと娘さんが共演するって今までも確かないらしいですよ。
へえ、はい、すごいことですよね。
すごいですね。
まあ、音楽一家、はい、小坂勉さんといえば、あの、はい、もう本当に、ね、有名な、編曲家でらして、
編曲家でもあり指揮もなさってましたからね、は
い、そしてニューソニックというオーケストラを、ね、
はい、
率いての、まあ、バンドもリーダーということもあって、あの私も何度かお仕事をさせていただいたんですが、
で
ヤマハのそのポップコーンではあの明子ちゃんともご一緒したんですけど、なんかすごいよね、音楽一家みたいにね、思いましたよ。
同じあの編曲家仲間の方から、ついこの間聞いたんですけど、いやあの歌はね、あの、うん、テラリラララ、テラリラリララ、タラリラ、この音がもう当時では画期的な音なんだよと。
へ、
たった半音下げるあの音ね、うん、
はい、
あれがもう今までになかった音の、ものすごい新鮮な響きだったんだよと教えていただきました。
ということは小坂明子さんは天才やったんですね、
はい、いやすごいね、やっぱりね、クラシックだけじゃない、そういうポップス的な歌も曲もお家の中では流れてたんでしょうね。
うーん、
お父さんの関係でね。
そうでしょうね。やっぱりあの小さい頃からのその家庭環境というか音楽環境っていうのは、やっぱりすごいことなんですね、関係してくるんですね。
そらそうだと思いますね。聞いて、ね、 耳にこう聞いて覚えるというね、体にもそれこそ染み付いてるんですよね。
畑先生のご家庭もやはりご両親音楽好きでらしてとかあるんですか？
うちは別に父は長唄やってましたね。
でもやっぱり、
いや、まあ声は声です、
はい、
いや趣味ですよもちろんね。
いやでも、
は
い、
母は詩吟やってました。
わ、やっぱり声を出すことに関しては、
まあね、兄は演歌
すごい音楽一家じゃないですか。
音楽一家で呼べるんですか。いやいや、まあ、そして家にあった楽器といえば姉の嫁入り道具に買われたお琴。
先生もお琴も演奏なさるんですか？
6段の調べの最初だけ弾いてましたね。真似事で、
すごいですね。
まあ、その後、まあ、私が受験するためにピアノが必要だということが分かって、アップライトのピアノが家に来ましたけど、まあ、それまではそんな環境でしたよ。長唄、詩吟、まあ、どちらかというと邦楽、
はい、ちょっと伝統の芸術の方に、いやでもそうやって幅広い音に小さい頃から囲まれてらしたっていうのが、まあ、そのね、今の先生がもう本当にいろんなジャンルの歌をお歌いになる中でやっぱりすごくこうプラスになっているというか、
まあ、お話がね、お二人からそれますけど、私の場合は昔ソノシートというなんかペランペランの
ありました、赤とかね色の青とかの付録、ね、なんかにもついてましたよね。
同様のソノシートがうちにいっぱいあったんですよ。あれは、はい、多分ね、私に買われたんじゃなくて姉のために買われたそのシートだと思います、
はい、
そして小さなプレイヤーがあってそれに乗せてね、もうしょっちゅう聞いていましたので、
は
あ、私はね振り返ると同様に育てられたと私は思っています。本当に思っています。
そうなんですか、
はい、小坂さんもそう、私年変わらないんですよ、
は
あ、プロフィールを見ると、私の2つ下ぐらいになるので。
そうなんです。それでもうだってね、びっくりしますけど還暦は過ぎてらっしゃるんですよね。
そうなんですよ、
ちょっと、あっこちゃんがみたいな感じですけど、はい、
勉強したところも一緒でね、
はい、
まあ、私が入った大学の付属高校があってそこのご出身なんですよ小坂さんね。
そうなんですか、
はい、ですから私が1年生で入った時は高校にいらっしゃったんですよ。
ほう。
で、まあ、あんまり大きくない学校、同じ敷地の中に大学も高校もあるので、もうすぐそこに小坂さんいたっていう感じです。
そうなんですか、
はい、やっぱ噂になりましたよ、ポップコーンね、グランプリ取ったっていう噂になりました、あの子みたいな感じでしたよ、
そうだったんですか、
そうなんですよ。いやでもじゃあ
今もまあ本当に歌い継がれてますし、
はい、
ね、好きな方たくさんいらっしゃると思うんですが、その半音下がるっていうのはそんなに画期的
な
メロディーラインだったんですか。
そうなんです、はい、そうらしいです。そして曲は、そんなノリノリのね曲じゃない、しっとりとしたってすごく、まあ、斬新なハーモニーも使いながら格調高い曲ですよね、
うん、
でそこそこ長い曲ですよね。
長いですね。
一番だけでも結構長いでしょ。
でもストーリーというかこう映像が浮かんでくるんですよね。
ね、
はいはい、本当にやっぱり白いね、素敵なお家でワンちゃんと一緒にみたいな。
あれに憧れた人多いでしょうね。
憧れます。
結婚したならあんなね、はい、お家作りたいとか。
ですよね。
と思いますね。
じゃあ聞いていただきましょうか。
ご本人ですよねもちろん。
はい、小坂明子さんであなた、ピアノを弾いてご自分の曲を歌うっていうこのスタイル、ね、いわゆるシンガーソングライターもやっぱり ね
その頃少なかったでしょう。
今は本当に多いですけどね。一つの時代を作りになった小坂明子さんでございましたけれども、はい、ね、西宮にずっと在住で、
はい
はい、でもう一方今日登場してくださる梅谷忠弘さんも西宮
生まれですね、
は
い、小坂さんの少し先輩になるという感じの方ですよね、
はい
はい、その間に私がいるという感じです
なるほど、
はい
はい
はいはい、梅谷さん、私、小坂さんで、ね、ちょうど2つ3つ違うという感じですよね。
はい、はい、その頃っていうのは西宮っていうのはいわゆる音楽活動っていうんですかね、音楽教育っていうのは いろんな意味でとても盛んだった時期だったんでしょうかね。
はい、私は丹波篠山出身なんですけど、はい、そこでブラスバンドやってたんですけど、篠山の中学校から見るとこの西宮の今津中学の吹奏楽部っていうのはもう憧れの的でした。
そうだったんですか。
もうそこの、うん、そして徳津先生という、はい、いわゆる指揮棒を何ですか、天ぷらの揚げる棒、
菜箸で、
菜箸で、はい、あれで指揮をしてると、
もう
有名
でしたよね。
で間違ったらそれが飛んでくるとかいろいろ聞いてましたけど、とにかく西宮というと今津中学の徳津先生というイメージが今でももうあります、うん、はい。
できればじゃあそこに転校していきたいみたいなのもありましたか。
憧れましたね。憧れましたね。今でもですから各オーケストラねたくさんありますけど、はい、そこで管楽器吹いてる人が今津中学出身ってたくさんいますよ。
プロになってる方が、ね、はい、プロになった人
ものすごく多いです。はい、
はじゃあもうそれだけまあ指導も厳しかったようですけれども、はい、それだけの本当に成果が出てるというか、
素晴らしい教育者だと思います。
音楽を大好きになる人たちをいっぱいお育てになったんですね、はい、です徳先生は。
恐ろしい先生だったみたいですけどでもその倍以上愛情がね、音楽に対する、はい、生徒に対する愛情が。
へ、はい、この梅谷忠弘さんは、
はい、
その
まさにその今津中学の吹奏楽部ご出身、徳津門下でいらっしゃるわけですよ。
すごい方なんですね。じゃあ、
は
い、
梅谷さんは、うん、フルートをなさってたようですね。
フルート、
はい、
あれはそのいわゆるクラブの中でね、
はい、
どの楽器をやるかっていうのは自分で好きなものが選べるんですか
梅谷さんはどうだったかわからないですけど、はい、私の場合は先輩からお前これやれと、私の場合はクラリネットでしたけど、
はい、
本当にあの場面、お部屋も覚えています。あの場面も本当に今でも覚えています。12歳の時でしたけど、
は
あ、お前これやれと渡されたのが黒いクラリネットでした。私はもうそれにハマっちゃって音楽の道、まあ声楽というのに変わりましたけど、音楽の道に歩むきっかけになったんですね。
はあ、は
い、梅谷さんはどうだったんでしょう。徳津先生がねお前これやれとおっしゃったのかどうか知らないですけど、うん、
でもフルートとの出会いがやっぱり、
うん、そうなんですよね、
音楽家の、ね、スタートだったのかもしれませんよね、
はい、そして梅谷さんもプロのフルーティストになられたわけですよね、
はい、
今関西フィルハーモニー、私もそこの合唱団のお世話させていただいてますけど、
はい、
関西フィルハーモニーの前身がヴィエール室内合奏団という、臼杵さんという、ね、指揮者がいらっしゃったんですけど、
はい、
もう伝説的な素晴らしい指揮者ですよ。その臼杵さんの下で首席フルート奏者だったらしいですから梅谷さん。
そうだったんですか、
はい、そうなんですよ。
じゃあもうその子供の頃からのその道を極められたと、
はい、
いうことになるわけですか、
ね、もちろん楽団に入られたのは、まあ、定かではないですけど、まあ、25歳、うん、その直前かぐらいだったと思いますよ、それで、
はあ、
そういう方が、ね、
は
あ、クラシックのオーケストラで首席フルート奏者だった方が、
はい、
演歌を作曲したわけですよ。
演歌
ね、
はあ、
しょうもないこと言いますけど周りからはそんなことして演歌と言われたかもわからんそれは言われたでしょ。
そうだ、
お前何してんねんと。
クラシックのバリバリの方が、
そうですよ、
まあちょっと畑違いというか、
今でも少ないですよそんな方。あんま知りませんよ。
でもね、逆に言えばそれがお出来になるというのがちょっともうびっくりというか尊敬してしまいますよね
そうだから随分時間が経ってからじゃないんですよ。27歳の時ですよ梅谷さんが。
でしかもその演歌というのがあの曲ですよね
歌った人は小林幸子さん、思い出酒ですよ、
ねね、
歌詞浮かびますか。
大ヒット曲ですよ、はい、
無理して飲んじゃいけない。私歌を
歌っていただきたいところですが、全曲この詩をお書きになっ った高田直和さんっていう方が、はい、実はこの桜 FM ととてもご縁のある方でございまして、もともと朝日放送のプロデューサーでらしたんですけれども、その作詞をいっぱいなさってるということで、はい、この桜 FM が立ち上がる時にできた番組、人に歌あり歌に人生ありという番組を本当に長く続けていただいてたんです。パーソナリティとして。
歌番組でしたか。
はい、歌番組で、だから演歌をいっぱいかけてくださって、その歌詞をこういろいろと紹介してくださったりとかっていう、とても人気のある番組のパーソナリティでもいらしたんです。
そうでしたか、
はい、
まさに西宮のね、
そうです、
2人から生まれた歌じゃないですか。
高田先生も長らく仁川にお住まいでらっしゃいましたので。
そうでした、
はい、本当にもうね、西宮のゆかりのっていうお二方が紡ぎ出された歌なんですが、でもその梅谷さんがそんなすごいフルーティストの方だというのじゃあフルートで作曲なさってたんですか、ね、
いやどうでしょう、どうでしょう、
じゃあ早速、
はい、
その歌を聴、いていただきたいと思います、はい、小林幸子さんで思い出酒。高田直和作詞、梅谷忠宏作曲、そして小林幸子さんの歌、思い出酒。めっちゃ売れたんですよね、これも。
どれぐらい売れたんですか、これ。
なんか200万枚とかって話も聞きましたけど。
さっきのあなたと同じような感じです。ね、すごいな。
まあ、かつてはそのレコードっていうか、まあ CD のセールスがね、すごかった時代だったかもしれませんが、でも、それにしてもすごいなというね。でどうなんですか、その後梅谷忠宏さんは他の演歌とかいろいろ作ってらっしゃるんですか。
調べたんです、あんまり出てこないんですよ、今はなんかそういうね、音楽で培ったというか、はい、音楽で学んだというか、その人の心に通じる音ということをテーマに、いろいろこう人の潜在能力とかね、
はい、
そしてコミュニケーションのこととか、そういうことをする仕事を今なさっているようですよ。本もたくさん出してらっしゃいます。
そうなんですか。
そういう潜在能力に触れた本ですね、
はい、じゃあちょっと音楽の世界からは離れて、
はい、
そちらの方、
音楽をやってたからこその、
なるほど、
その気づきですよね。
うーん、
はい、素晴らしいですよ今も。
すごいですね、
は
い、
当時はしかしこのクラシック出身の演歌の作曲家ですよ。これはなかなか面白いですね。
まだまだ当時はそのクラシックと演歌の間にはなんかこう隔たりがあったというか。
いや今もすごいありますから。
あ、そうなんですか。
今もすごくありますよ。
でもクラシックの畑先生が演歌も歌ってくださってるというか、ね、
これも結構ね、おっしゃる方はおっしゃるんです、もうそんなんです、もう畑さん、まあんまりそういうの歌わないで、畑さんもシューベルトとバッハだけ歌っといてという人もいるんですけど、私はやっぱり好きでね、兄の影響かなんか知らんけどね、演歌好きなんですよ、この日本の心っていうか、ああいうの大好きで。
いや、もうぜひ幅広く歌い継いでいっていただきたいなと思いますが、はいはい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、それでは畑先生お願いします。
はい、それではクイズ、梅谷忠宏さんの出身中学はどちらでしょう。
はい、
先ほど何度も申しましたよ、
畑先生のもう憧れのところということですね、
はい
はい、その中学校の名前を書いてお寄せください。
そうですね、
今日で3つのクイズが出揃いました。3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています、はい、さて今日は比較的新しいところで、まあ、小坂明子さん、梅谷忠宏さん、
そうです ね
取り上げてみたんですが、
はい、
来週は生放送でございます、
はい、
もういろんな皆さんからの質問なども受けながら、
あ、そうですか、
はい、もっともっとその西宮ゆかりの作曲家たちのことを語っていただきたいと思うんですが、
はい、
なんと中西悟と中西茜、
はい、
というお二人の名前が挙がっています。
はい、
はい
はい、 特に私は中西悟先生、には大変お世話になりましたね、はい、オペラも作りになりましたから、それも丹波でやるオペラを作ってくださったので、はい、お三模兵というね、その模兵役を私歌わせていただいたので、はい、練習等でですね、長くお付き合いをさせていただきました。今もお元気で、
はい、
はい、曲を書いてらっしゃいます。
西宮少年合唱団の指揮者としても ね、有名な方でございますよ ね、 ますよね。でこの中西茜さんというのは、
この方はね、今合唱やってる人は知らない人いないと思います、全国の人で。
悟さんの
お嬢様です、
親子で、
はい、しかもですね、日本音楽コンクール、一番権威のある音楽コンクール、その作曲部門で第1位をお取りになった経歴もあります。
すごい方ですね。いや、もうすごいですね。じゃあいろいろと来週はまた教えていただくのも楽しみにしています、はい、西宮から響くメロディー、西宮ゆかりの作曲家たち、ゲストティーチャーはテノール歌手の畑芳史さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。